厳しい会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート。プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
ラジオ東西見聞録、この番組提供は、伝説では終わらせない新しい伝説を作ろう、世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ、売れるブランドに作り直すブランドリメーカー、プロジェクト東西見聞録、すべての経営に人生理念を、理念作りのプロフェッショナルを養成する一般社団法人日本理念構築協会の提供でお送りします。はい、改めましてこんにちは。
こんにちは。
もう緊張しなくなったな、この提供クレジットも。はい、ということでですね、春でございます。花粉の季節ですかね、目が痛いね。はい、ということで、3.11 から7年経ちましたが、それぞれの春ということで、今日はスペシャルゲストに畠山千春さんですね。
はい、
はい、
なんでそこで切るの。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
畠山さんをご紹介いただきましたのがリッキーです。
はい、どうもこんにちは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、アシスタントがおりませんということで、今日は、3人でですね、まあ、ざっくばらんと進めていきたいとは思いますけれども、リッキー、コスタリカ帰りですか。
そうですね、はい、はい、1年ぶり行ってまいりました。
なんか楽しげだったよ。
そうですね。まあね、やっぱコスタリカに行くとね、なんかこう水を得た魚というかなっちゃいますね。
選挙やってたんですか。
大統領選挙と 国会議員の選挙ですね。
はいはいはい、はい、でなんで立候補しなかったの。
あのね、被選挙権がないんです
よ。ああ、そうか。
もうちょっとするとね、国会議員は立候補できるかもしれない。
あ、本当。
うん、
で仮にさ、選挙で立候補して通った場合、向こう移住する。
それはしないとね、仕事できないから
ね。そうか、もしかするともうすぐ日本からさよならする可能性のあるリッキー。
はい、コスタリカのスルネンマルテになるかもしれないっていうね。
ちょ、分からんかな、あとで教えてね、ゆっくりその人も どんな人なのかっていうね。
はい、
はい、のリッキーのご紹介です。畠山さん、今日よろしく。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
不調そうだね、なんかね。
やっぱ花粉がね、もう今年すごく花粉の量が多いような気がするんですけど。
ああ、そうなんだ。僕も新潟毎月行ってるんでよくわかりますけど、ぐーっと冷え込んで急激に暖かくなったでしょ。だからここで芽吹くんだね。
いや、もう朝目が開かないですよ。
それさ、旦那さんが目つこうやって押さえてんじゃないの。
ではなく花粉のパワーで。
あ、本当。はい、はい、僕も鼻目ちょっとやられてますね。しんどいです。まあ、そんな中でもですね、1時間力を振り絞ってまいります。本日もよろしくお願いします。
You are listening to Community Radio 10G Comite 77.7。
はい、まずはですね、リッキータイムでございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。リッキーのファンもたくさん聞いて、もらっていると思いますけれども、コスタリカレポート、
はい、
並びにですね、ピースワークプログラムのその後っていうのもちょっとお聞きしたいなと思ってますけど。
はい、
はい、
まあ、まずコスタリカね、まあ、大体このサッカーのワールドカップが、ある年というか、ちょうど、冬季オリンピックで盛り上がってる頃にコスタリカではですね、選挙やるんですね。
あ、そうか、はい、そうなんだね。
ちょうど大体かぶってますね。
はいはい、はい、
で、まあ、コスタリカはね、暖かい国なんで冬季オリンピック全く関係ありません。もう全く盛り上がりません。放送も一個もありません。その代わり、選挙の報道ばっかりやってますね。
へ
え。で、そんな中でですね、まあ、人々が大変 なんていうかね、盛り上がるっていうか、まあ、オリンピック並みに盛り上がりますね。
うんうんうん、
で今回はね、非常に盛り上がりに欠けるって言われて、
それでも、
うん、すんごい盛り上がらなくて、うん、普段はですね、もう街中あの政党の旗だらけなんですよ。で家にも掲げるし、であの車にもですね、あのそれぞれが支持する政党の旗を掲げるんですけど、つけるんですね、つけて走ってるんですけど、あのやっぱ今ね、ネット時代だからネット戦略の方がやっぱり中心なんですね。隣でね、なんかキャルちゃんが骨あの鼻もう押さえてますけど、
でもね、余計なくしゃみとかしないようにも一生懸命こらえて、
大丈夫、していいから
大丈夫なんですか。
その時はちょっとあのカットちゃんみたいにこれ一気みたいな、ね、
そう、はい、ギャグみたいな、
かわいいのができないん
で、ね、それはそれでいいかもしれないね、はい、
そうで、まあその代わりね、あのやっぱネットではかなりすごかったのと、あとね、今回あの子ども選挙、子ども投票っていうのを中心に、ね、選挙、取材してきました。
これ子どもたちでも選挙権ないんでしょ。
あの選挙権はないですね。
じゃあ子どもが選んだらどうなるのかっていうことを、
ね、選挙権はないけど、うん、それは別に投票権がないと誰も言ってないんですね、うんうん、これがまず一つで、いろんなところが、ね、組織して、やるんですけれども、いろんな、まあ、大人たちの団体がうちに来てくださいよっていろいろやるんですね。で今回面白かったのは、ずっともう何十年もコスタリカって子どもたちの投票やってるんだけど、今回はね、民間企業が初参入ということで、うん、ここがすごく面白かったんですね。あの全国、100店舗以上 お店を展開している家電量販店あるんですけど、そこがですね、まあ、全国の店舗で子どもたちが投票できるようにしたんですね。それで、ほとんどの地域で子どもたちが投票できるようになったと。でさらにですね、まあ、そこで、投票を子どもたちがもちろん来るんだけれども、大統領候補もね、一緒に来るんです。
ほう、大統領候補が来るの？
そう、あの投票する子どもたちが投票するところに大統領候補が来るんですよ。
それは本当の投票じゃないにもかかわらず、
そうい
らっしゃる、
来るんですね。で、っていうのはやっぱり子どもたちの投票っていうのは大人たちにすごく影響を与えるんですよ。で子どもたちが投票するってことは、じゃあ誰に投票するのって、うちの中で議論っていうかね、話するんですよね。そしたら、まあ、その話は当然大人たちは、あの親の方は、あでも僕たちはこう考えるけどっていうんで議論になってくる。でそれが実際の選挙とか投票行動にも、まあ、影響をしてくるし、で子どもたちに対してどういう社会を大人たちは作っていくんですかっていう話をしっかりとしていくっていうことが、まあ、あの社会を作る礎になっていくっていうんで、
素晴らしいね。
面白いですよ。
なんか今さ、あの子供のたちのことはどうでもいい選挙をどっかの国に行われてますよね。
そうですね。
いいのか俺言ってこんなこと。
大丈夫かなっていうことをやってますけども、はいはい、でもこれもね、その単純に、まあ、やっぱり理想だけでやってるわけじゃなくて、民間企業が入ってくるとか当然商売にならなきゃそれできないわけですよ。
まあまあそうだね。
でこれ面白いのは、あのどこがやってんだろうと、その会社の中でね、どの部分がそれやってんだろうと思ったら、ただ広報とかじゃなくて、で、CSR、
うんうんうん、
とかでもなくって、うんうん、マーケティング部門がこれ企画立案して実行してたんですね。
ほう、そうしないともう売れないよっていう、
いうより売れないんではなくて、そうすると売り上げが上がりますと。で実際どれぐらい売り上げ増を見込んでますかって、5割増ですって言うんですよ。
要するに お祭りだ。
そうです、
お祭りだ。
もともとお祭りなんですよ。もともとコスタリカの選挙ってお祭りで、みんなでどんちゃんどんちゃん騒ぐようなやつで、で、まあ、子供たちがあの家電量販店に来るってことは、当然親御さんも一緒に来ます。でそこで投票をして、それと、まあ、そのついでにそこら辺にある、あなんかあのテレビがいいとか、あのプレステが欲しいとか、まあ、そういう話になってくるという流れを目論んでいる。でももちろん、それは企業としての仕事であって、一方で当然それが国の民主主義を作っていくんだっていう意識があるから、これがものすごくスムーズなんですね。ややもすると、それってすごくなんか売名行為じゃないかとか言われかねないかもしれない。でもコスタリカではそういうことは言われないんですね。というのは、その民主主義っていう部分がしっかりしてるから、そこに商売という形でこの子ども選挙っていうのをインストールしても違和感が全くない。それどころか、あの大統領候補が一人、その投票所に来るたんびに、その家電量販店ってメガネも売ってるんですね、うん、なんで、子どもたちに、子ども一人、大統領候補一人につき、1万人の子どもたちに無料検眼券、目をの検査ですね、をプレゼントしますっていうのをブワッと大々的に宣伝したんです。それで大統領候補が投票所に来てくれるようにと。で大統領候補が来たら、当然その候補は、あ子どもたちのことを考えてくれてるんだなっていう印象になりますよね。 っていうふうにもうその商売と社会の、うん、社会を作っていく、
全部連動してる、
そうそうそう、統合された仕組みになってるんですね、うん、そういう面白い。
なんかね、日本は最近18歳まで選挙権がこう、ね、解禁されたけど、うん、学生たち、まあ、この番組でもやりましたけど、分かんないとか言われて、
そうね、まあ、18歳まで、逆にこれまでは政治的な活動とか行動とか発言とかをまあしないようにしないようにと制限されて、18歳になったら、まあ、前は20歳でしたけど、突然投票に行きなさいと真逆のことを言われるんで、それはちょっとやっぱ戸惑いますよね、うん
うん、なんかこう政策として、もう分からないように分からないようにしておきながら突然ってことは、分からないまんまそのまま大人にこうなって、うん、さらにね、やっとだって僕らだってやっと政治の何たらかがなんとなく見えてきたというか、
そうですね、
物言えるようになったっていうかね、うん、あれ複雑に作りすぎじゃないのかな。
そうですね、うん、複雑ですね。コスタリカはすごい単純で、例えばその子ども投票の大統領との、うんうん、候補との関わりでいうと、うん、子どもたちに対する公約の政見放送みたいなビデオがあるんですよ、うんうんうん、それ見たらね、例えばある候補は私は宿題をなくしますとかって言ってるんですよ、昔そういう、ね、歌があったんですけど、はいはいはい、もし俺が大統領になったら宿題なんかなくしてやるぜとかっていう歌があったんですけど、うん、本当にそんなことを言う候補が真面目に出てくるみたいなね。でそれってやっぱり社会とすごく連動してる、面白いね。
でもやっぱりそこにちゃんと教育の自分のこう理念があって、そうない方がいいと思ってるんだよね。
そうですね、うん、それは子どもたちの、うん、遊ぶ権利とか、うん、家族とゆっくり時間を過ごす権利とかを確保するためっていうことですね、うんうんう
ん、最近のね、まあ、僕らも社員研修とかやったりしますし、うん、うちの従業員もいますけど、うん、まあ、今更ながらこのおっさん的にはね、うん、20歳20代の子たちを教育したりする中でね、一番感じることはそこなんですよ、うん、遊んでねえなこいつらって。
そう、
想像力ってのがこう、なんつうの、作った問題を解くのは上手なんだけど、うんうん、何かゼロから生み出すことができないのよ、うんうんうん、それやっぱ遊んでないんだなっていう。
それはやっぱ大人たちが遊ぶ環境を作るってことも大事で、うんうんうん、だから別の候補はね、子供たちと触れ合える時間というか一緒に過ごす時間を増やすために、うん、君たちのお父さんお母さんのテレワークというのを増やしていく政策を進めます。
テレワーク
テレワーク、うん、お家で仕事をするってことですね、
なるほど。
大人たちの働き方を変えることで子どもたちとの関係をより良くしていこうというのを子どもたち向けの政見放送で言ってた。
なるほど、よくね、ありますよ、自分の家で商売をやってる、うんうん、そんなうちには不良は育たないと、うん、
反抗期が来ないってよく聞きますね、うんうん、親が働いてる姿を見て、子どもたちってやっぱり自分がどういうふうに育てられてるかとか助けられてるかっていうのをよくやっぱり感じるから、だから前インドのラダックっていうところに行ったことがあるんですけど、そこはやっぱ家で働いてるご両親が多いので、反抗期何それみたいな感じでしたよ。
まあ、そこでもうすでにね、こうトゲがこう取れていくというか、そういうことなんですかね、
なのか一生反抗期のままなのか、
うん、あ俺たちだな
そうそうそう、
盗んだバイクをなんとかって、あ、それ小滝豊かだそれね、はい、デリキー、ピースワークプログラムのその後ですけれども、はい、
その後ですね、うん、まあ、おかげさまでですね、去年、まあ、東京で、うんうん、なんですかね、ワークショップ開催して、うん、
池袋でやりましたね。
そうですね、うん、で、まあ、その後ですね、まあ、一社さんと、うんうん、あと、まあ、幼稚園の方でですね、うんうん、まあ、今後具体的にどうしていくかというところで、まあ、話を進めているところなんですけれども、うんうんうん、まあ、幼稚園の方はですね、まあ、実際に自分たちが紛争を抱えることが多いので、その紛争をどう解決していくかというスキルを高める、そういうことを考えています、うんうんうん、でもう片方の会社さんの方はですね、まあ、具体的な競争争いですねに、どうやって関わっていくか、私自身が入って、あと法律家も入って、やっぱりこの争いの時に法律っていうのが関わってくることがすごく多いのでですね、うん、ただ法律家っていうのはどうしても、白か黒かっていうのを判断する、そういう解決方法は得意なんだけれども、それをさらに乗り越えていく、飛び越えていくようなところっていうのはなかなか難しいので、うんうん、で逆に僕がそれをすると、これは非弁行為といって、弁護士じゃないのに弁護士の仕事をしてしまうっていうのは法律に違反してしまうので、うんうんうん、はいはい、そこら辺の調整をしながら具体的に、うんうん、ピースワークっていうのはどういうふうにできるかっていうのを、まあ、話し合っていこうというような状態になっています、う
ん、なるほど。なんかね、この前見た感じでは、やっぱり会社の中、企業の中では、その問題がこう、うん、お客さんとの関係とか社内の にも起きるし、はい、そう解決するこうメソッドみたいなのがないですよね。
そうですね、うんうん、毎回毎回そのたんびそのたんびにどうやってこうどうしようどうしようっていう風になっていて、こうマニュアルじゃないけれども、決まった法則だったりとか、うん、やり方、うん、それから方向性っていうものがですね、ある程度あると企業にとってもいいんじゃないかと思いますね。
ファシリテーションするよりはパワーバランスで力が強い方が抑え込んじゃうとか、はいはい、あと忖度みたいなことが日本ではもう多いじゃない、
はいはい、
それがリッキーみたいにこう図になって、こういう図式でこう今こうなってるからここら辺で落とし込まないっていう、
そうですね、その
画期的とかで見える化されててね、
はいはい、
分かりやすいと思うんですけどね。
そうですね、まあ、チャートにしていくとですね、すごく整理されるので、うん、誰と誰がどういう関係にあるのかということ、うんうんうん、それから争っている目の前の人ばっかりにこうちょっと焦点を当てがちなんだけれども、うんうん、争っている、うんうん、直接は争ってないけれども関係しているはずの人っていうのが見えてないところに、視界の外にいるはずなので、そこら辺をチャートの中に落とし込んでいくことで、うんうんうん、うまく紛争を解決できるというスキルが育つようなプログラムに、うん、なるようにというふうに今考えていますね。
まあ、今の引き合いがだいぶ出てますので、はい、ぜひですねラジオを聞きの方で、うちの職場でちょっとねトラブルが、はい、まあ、よく起きる職場なんだとか、はい、お客さんとの関係でよく圧力が起きるんだというようなことがありましたら、ぜひリッキーにですねご相談いただけたらと思います。
はい、よろしくお願いします。
足立力也平和本舗で出てきますかね。
足立力也で
出てきますよね。
はい、はい、
でピースワークプログラム の内容もそこにちょっと触りが出ておりますので、ぜひ、はい、お問い合わせください。
よろしくお願いします。
は
い、
この後はですねリーダーストーク、いよいよ千春さんの春を、お聞きしたいと思います。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7。
はい、リーダーストーク前半でございます。マイヒストリーということで、今日のゲストは新米漁師、女性漁師ですかね。
そうですね、
女性は変わらないよね
まだ新米っていうの、うん、
そうですね、やっぱ10年以上やらないとなかなか新米は取れないのかなと思うんですけど、
と、いうことで、本は私解体始めましたという本を、はい、書かれました。畠山千春さんですけど、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
漁師って言ってもさ、僕ら漁師って言うとお魚の漁師のように聞こえちゃうんだけど、うん、お魚じゃないんですよね。
そうですね、うん、私は今糸島というところで、本当に水道が通ってないような、まあ、山の中の小さな集落で畑田んぼをやってるんですけど、うんうん、そこにイノシシがたくさんやってくるので、はいはい、まあ、主にそのイノシシを取って食べるっていう形の漁をしてますね。うんうん、
漁でもいろんなやり方があって、銃でねバーンと撃つのと、またそれ以外もありますけど、どちらでやられてますか。
私は罠でやってます。
罠、
はい、
ってことはいろいろ考えるんですね。
そうですね、まあ、自分で罠を作って、うんうん、くくり罠っていうんですけど、はいはい、動物の通り道に、うんうん、とか、まあ、その通り道の近くに穴を掘ってですね、うん、その中に罠を埋めるという形に。ほうほう、
あ、じゃあ 通ってる最中に落っこちちゃって罠にこうはまって、
そうです、でその足にワイヤーがかかって
出れなくなると。
でそのワイヤーの先端が太い木にくくりつけられてるんですね。で、まあ、イメージとしては鎖につながれた犬みたいな形で、まあ、その太い木から逃げられないっていう形になるので、まあ、それの、まあ、獲物の動きを止めてとどめを刺すっていうのが、まあ、罠漁師のやり方ですね。
その罠に僕中洲あたりでよく引っかかったりとか違いますかね。
中洲とか違うんじゃないですかね。
違いますか。歌舞伎町、はい、新宿歌舞伎町とかでもよくね、なんかね、
かかってるパーツが違う
あります。糸島にもその罠があったということで、
はい、
間違って人間怒ったりとかしないんですかね
一応やっぱり人がかかってしまうと危ないので、
ね、
この先に罠がありますよっていう看板をつけるのが決まりになってます。
なるほど、
はい。
糸島ではやっぱり 罠を仕掛ける漁師さんが多いんですか。銃の方もいらっしゃるんですか。
そうですね、まあ、銃の方もいらっしゃいますね、うんうんうん。ただまあ、その罠量か重量かっていうのは、まあ、その人がどちらをやりたいかっていうことと、あとその人の生活スタイルとかもあると思います。例えば罠だとかけたら毎日見回りに行かなきゃいけないという、まあ、法律というか決まりがあって。
法律で定めがあるんですね。
はい、なんでこうかけたら 獲物がかかったらすぐにとどめをさせるような状態にしないといけないので、うんうん、町に住んでる人だと毎朝山に入るってなかなか難しいですよね。私は本当に山の中に住んでるので、全然それは苦じゃないんですけど、やっぱ町の中に住んでいる人だと、その週末に銃を持ってイノシシを追うような、うん、そういう重量の人が多いイメージですね。
まあ、そもそもそんな暮らしをね、
はい、
ほとんどの人がこう想像もしないような暮らしなんですけれども、福岡の人だってあんまりいないでしょ。まあ、糸島在住の方でね、代々やってる方いらっしゃるかもしれないけど、とはいえ畠山さんは、福岡じゃないじゃないですか。
そうですね。
元々の出身はどちらですか。
出身は埼玉です。
埼玉県。
はい、
はい、私一昨日埼玉県で仕事してましたけれども埼玉のどちらですか。
飯能の近くですね。はいはいはい、
飯能って皆さん分かりますかね。
分からないです。
分かんないですよね。
西武線ですよ。
あ、そうです、そうです。
西武池袋
線の終点の方ですね。
飯能とかね、飯能のあそこない、なんだっけな、スーパーマーケットでっかいのありますよね。
ベルク、
うん、かな
こうベルクの話ここでしても誰も分かんない。
分かんない、ね、
今スタジオの空気が2つにぱっかり分かれてますけどね分かる人と分からない人でね、
あの辺のね、じゃパチンコ屋さんがお客さんだったりとかしたんで、ちょっと結構行ったんですよ昔
ですね。
もうだいぶ前ですけどね。はい、で飯能から、はい、まあ、生まれて育って、で次はどちら行ったんですか。
大学が東京だったので、実家から東京には通ってたんですけど、はいはい、まあ、後半ぐらいからほとんど家に帰らず、うん、友達の家を転々としながらずっと東京にいて
パリピな感じで、
もうパリピな、高円寺のバーで働いてたので、もう深夜2時ぐらいまで働いて、その後常連さんのお家に泊まって、うん、そのまま大学に行ったりとか。
いたかなその頃高円寺に俺
本当ですか。もしかしたらすれ違ってるかもしれないですね。
高円寺でも罠かけてたってことで、ね、そんなことない、
かけてないです。
かけてないよね、はい、じゃあ大学だって その、ね、そもそも こんなことやりたいわと思って選んだ、はい、専攻した学部は。
そうですね。
生きてるんですかそれは。
はい、私は法政大学の人間環境学部という学部の卒業なんですけど、そこで専攻が地域コミュニティとか環境問題とか、まあ、国際関係。
じゃあ八王子に行ってたの。
八王子の方ではなく市ヶ谷のキャンパスでした。うんうん、ね、はい、はい、なので実は大学の頃からずっと取り組んでることは変わらないんですよね。
おお、なるほど。
はい、なので、まあ、大学の時にその専攻で勉強して、うんうん、でその頃から学生時代からグリーンズっていう、うん、まあ、こういう社会問題をテーマにした、うん、ウェブマガジンがあるんですけど、そこでインターンをしながらライティングの勉強をしたりして、でそのまま NGO、NPO 支援 の、 ベンチャー企業に、ソーシャルアントレプレナーといって、仕事で社会問題を解決するっていう、そういう小さな会社に入社したの で、 でそこからフリーランスで今なので、ずっと、
つながってるってことだね。
はい、
はいはいはい、
ね、
僕もね社会起業家育成する NPO とかを池袋でだいぶ長いことやってたんですけどね、坂本先生とか法政大学の分かります。
何の学部なんですか。
未来残したい会社っていうようなことをやってる、有名な先生ですけど、まあ分からないね、はい、はい、ということで、そのままじゃあ、3.11 を機にこちらに来たんですか。
そうですね、うんうん、当時は、横浜の会社で働いていたの で、うんうん、で震災を横浜で体験して、うんうん、その後1年間千葉で、うん、田舎暮らしをして、うんうん、福岡に移住っていう感じですね。
まあ、3.11 僕もね生でちょうど体験しましたけど、3月11日金曜日2時46分だな、
2時です。
ちょうど明大前のね、首都高の下を僕車で走った時に、
あ、
すごい揺れでね、
車だった
タイヤパンクしたなと思ったんだけど、パンクじゃなかった。2回来たらゴーンゴーンっつって、
あ、
それ首都高のこのね、いろんなポールをブワー揺れて倒れるなと思って、で、まあ、明大前の駅から人がどっと流れ込んできてね、ものすごい混乱があった。でその後、まあ、3時過ぎにお客さんのところ着いた、お客さんのところでもまた揺れて、テレビで津波がの映画が出てきたっていう、まあ、あとは原発が爆発してということですね、 でその影響も千葉も受けてますからね。
そうですね、あの、まあ、震災の時は横浜だったので、うんうん、あの一番近かったのがあの山下公園っていうあの海にあのすごい海の近くの公園だったんですけど、そこのすぐ近くで働いていて、あの、まあ、その時もビルだったのでもうすごくやっぱり揺れて、で慌てて降りてきてあの山下公園に避難したんですけど、そこで津波警報が出て、
あ、そうか、
そう、まあ実際そんな大きい津波は多分来なかったと思うんですけど、じゃあここは危ないからっていうので、あの港の見える丘公園かな、
はいはいはい、
高台に避難したんですけど、そしたらもう結構あちこちから火が上がってるのが見えて、
横浜でも結構燃えてたんでね。
そうですね。あとはなんかあの向かい側が東京なのかな、はい、なんかお台場の方とか見えたような、だからなんか映画かなみたいな、
そのそう、ね、う
ん、ちょっと不謹慎な言い方かもしれないんですけど、現実味が全然なくて、もう本当に普通に日常があったところから今日そこがブツッと切れて、また別の世界が始まってしまったような感覚はありましたね。
そう、だから大きな震災に遭うとね、なんかハリウッド映画見てるよう な, なんか勘違いというか、そういう錯覚が起きるんですね。
断絶しますよね。僕もあの神戸の震災の時関西にいたんで、本当にあの一瞬で世界が同じところだったのに違う世界に入ったような感じになりましたね、
はい、そんなことで、その後糸島に移住し、まあ、ご活躍でございます。この後はですね、広島からの生中継を挟みましてまたゆっくりとお話を聞きます。一旦じゃあ、はい、
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート、プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
はい、それでは広島から生中継つながっております。昨年ですねご出演いただきました原発引っ越し著者の上原翔さんです。上原さん、
はい、こんにちは。
こんにちは。盛り上がってますか、そちら。
はい、今あの大変盛り上がってる最中で。
いや、盛り上がってる聞こえないよ、大丈夫。
え、盛り上がる、今ね、皆さんまる静かに、
あ盛り上がってる、みんなわーとかね、わーとか、ないですか。
わーとか、じゃあ皆さんわーって言ってください。
おー、すごいすごい、はいはいはい、はい、聞こえましたよ。
もうすごい、あの部屋中いっぱいに座ってます。
あー、よかったです、はい、なんかね、あの昨年楽しかったですね、はい。
そうですね、もう1年前なんですね。
早いですね。
あの、うん、展示に行って、うん、ラジオに出たの、はい、
そうですね。で、まあ、はい、いろいろお話を聞かせてもらって、で、まあ、今をね、あの、フェイスブックで、はい、確認してると、薬草 の,、うん、のね、いろんなことをやられてますけども。
そうなんですね。うん、なので、去年、その、ちょうど行ったあたりですかね、うんうん、そのあたりにある広島の方に見つかってしまいまして、あの、ちょっとこそこそこそこそ、まだまだちょっと修行の道半ばだからと思ってやってたんですけど、
はいはい
はい、あの引っ張り出されましてね、
うん、
せっかくいいことなので、うんうんうん、あの表に立ってあのちょっといろいろ教えてくださいということで、
まあ、野草をあの頃はちょうど始めた頃ですかね。
いや、始めてね、もう2年以上は経ってた
と思います。うん、そこから、まあ、さらに進化をしたということですか。
そうですね、もう表に立っていろいろ、まあ、あの教わりたいという方が多かったので、
うんうん、
まあ、僕もねまだやってる最中ではあるんですけど、うん、
はい、
うん、まあ、じゃあ分かったこと得たことはちょっと共有していこうかなということで、
まあ、あ、はい、うん、あれですね、やっぱり 3.11 を機に西日本に移住をし、うん、こう食とか健康の問題に取り組んでくる中で、やっぱりこうね、まあ、放射性物質だけじゃなくて、うん、添加物もろもろありますんで、
はい、
まあ、脱化学物質というか、はい、その中で野草、そしてその野草のクリームというふうに発展していったんですか。
うん、そうですね、やっぱり自分たちが取っていくものに対して責任を持っていこうということがまず一個ですよね。うん、変化わからないのに体にいいからと言って取らされている、うん、まあ、もちろんね、病院とかお薬、薬局の薬なんかもちろん大切なものではあるんですけれども、うんうん、あまりにもね、当たりに委ねすぎているんじゃないかということがあって、うんうんうんうん、自分がね、できる範囲でやれるものはセルフケアとかセルフメディケーションでやっていけたらなというのがあったのと、
うんうんうん、
あとはね、やっぱり原発のこのいろんな活動をしている中で、うん、東日本大変なんだとかっていうことを言ったとしても、
うんうん、
叩かれたりね、黙れって言われたりすること多いんですよ。
そうですね、
うん、風評被害になるからね、煽るなとかね、うん、正しいことを言ってもそういうことになっていくので、うん、まあ、そういったことをじゃあ起きているよりもまずは自分の目の前でできることをコツコツ始めてみようと、
うん、
そういう意識を持つ方がたくさん増えたら結果的には同じところにたどり着けるんじゃないかなということで、うんうん、身の回りからまた身の回りの環境からやっていこうって感じですね、
う
ん、
そうですね、うん、はい、このあと上原さんとしては、はい、その、ね、野草のプロに今なりつつあるというか なったんですかね、うん、
はい、そうですね、
でクリームそういった、まあ、薬品というのかな、なんとかな、そういったものを取り扱いながら、はい、まあ、元々のライター仕事も、まあ、ありますよね、
まあ、ちょこちょこですね、うん、まあ、以前と比べるともう10分の1以下に減ってますけど、
はい、
僕はね、求めて自分自身減らしたわけではなくって、うんうん、減らされてしまったというのは、うんうんうん、正直なところですけど、うんうん、まあ、ただ各仕事も少しずつやりながらって、ね、うんうん、バランスを取ってやっていこうという感じですね、
うん、なるほどね、
うん、
どうですか、福岡にはまたいらっしゃいますか。
うん、これがですね、来月4月5月と福岡とか熊本とか大分とかで、うんうんうん、多分その野草のイベントをする形になると思うので。
そうですか。
はい、2月に1遍とか3月に1遍とかは顔を出すような形になるかなと思います。
じゃあまたあれですね、タイミングが良かったら番組ちょこっと顔出してもらって、うん、宣伝をぜひ、ね、
ぜひぜひ、
ぜひ、
はい、
ということで引き続きよろしくお願いします。はい、
もう時間があれば何時間でも喋って
くださいそうですね
、はい、
たくさん危ない話もしましょう
はい、ね、ぜひぜひ、
はい、今日はありがとうございました。
あ、いえ、ありがとうございました。
それぞれの春またですね、新しい未来を作っていきましょう、
はい、そうですね、
はい、ありがとうございます、
はい、よろしくお願いいたします。 You are listening to Community Radio 10G Komite
77.7。新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート、プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
はい、それでは後半戦でございます。引き続き畠山千春さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここからはですね、リッキーにもしっかり入っていただきましょう。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この畠山さんのライフスタイルというか、
はい、
糸島での活動、なんかコスタリカの匂いもちょっと感じるんですけれども、似たようなこうシチュエーションなんじゃないんですか。
っていうかコスタリカ狩猟全面禁止ですからね。
おお、逆なんですね
そうなんですか。それはなぜ。
自然とか環境に対する考え方というかアプローチがやっぱり若干違うんですね、コスタリカと日本って。で、日本はやっぱり自然と人間っていう距離感を、すごく詰めて考えるというか、一部人間をその自然界の一部の中に、落とし込んだ中でどうやって付き合っていくかっていう考え方なんですけども、コスタリカの場合は、まあ、もともと環境破壊というか木をめちゃくちゃ切っちゃったんですね。ほんでとりあえずその自然を回復しなきゃいけないっていうんで、まず保護、保全というよりも保護なんですね。保全っていうのはこう人間が手を入れて手を入れて、付き合っていくっていうパターンなんですけども、コスタリカの場合はもう手をつけないっていう考え方が主流なんですね。なので、もう狩猟、まあ、狩猟はそれ以外にもいろんな、まあ、要因があるんですけれども、食べる肉は、まあ、飼って、
うん、
牧畜でやると。でそれ以外はもうやらないと。
なるほどですね。
なんかこうコスタリカすごいなと思うね、前からこう、ね、お話聞いてて、
うん、
反省できる政府、反省できる社会というか、
うん、そうですね、
まあ、我々ね、日本は反省を、ね、しないじゃない
しないね、もう反省だけならさらでもできるとかいうのはね、昔流行ったけど、
しないしさ、もちろんさ、以前やってたことの方向転換できないよね。
うん、検証をしないんですね。うんうん、よくPDCA サイクルとか言って、うん、最後に検証をして、それをまた次につなげましょうとかって言ってますけど、うん、一番それをしないのが、実はやっぱり政府、
うん、
で、例えば、うん、僕が個人的にやっている、関わっていることでいうと、イラク戦争に日本政府がどう関わったかっていう検証を、うん、これしなきゃいけないって言って、ずっとやってるんですね、今年15周年というかね、はい、15年なんでね。でイギリスもやってるし、オランダとかもやってるし、いろんな国検証してるのに日本やってないんですよ、
うんうんうん、
でこういうことは別にイラク戦争に限らず、まあ、たくさんのことで
全てだよね、
はい、うん、起こってますよね。
原発事故もそうですし、
そうですね、
この前の新幹線の、ね、あの事故もそうですよね。
そうですね、
放置ですよ、放置、
まあ、危ないですね。
権力を持ってしまうとこうなるというか、まあ、気持ちはわからんでもないんですよ。自分がこう企画をしてやったものが後々大失敗だったってことになった時に、うん、失敗でしたってこう、ね、言わない状態で先に進んで何とかこうごまかしていくっていう、そのまあそういう感情もわからんでもないですよ。あの
権力を持ってればという、うんうん、持つとというよりも権力が長く続くとそうなんですね。だからあの権力っていうのはいろんな人に交代をしないといけないというのが、あのまあ民主主義の基本であるのはそこら辺ですね。
まあおごり高ぶりが出てくるんでしょうかね。
うん、そうですね。うん、
あの人間がだからね、あの人間様がこう偉くなるというのを間違ってるなっていうね、
うん
う
ん、
いう気がしますね。そういう意味ではね。
はい、
でまあより自然と近いところでね、うん、畠山さんは暮らしてますけれども、どうですかその山の中の暮らしというのは都会の暮らしと比べて。
そうですね、うん、私はやっぱ自然の中の暮らしがすごく好きなので、うん、毎日楽しいなと思っていて、うん、でまあさっき足立さんがあのコスタリカはあの環境を保護するって言ってたんですけど、うんうんうん、やっぱり日本の場合はもうすでにその里山っていうエリアがあって、もう山とかも全部その杉のいわゆる畑ですよね、開墾しちゃってるんですよね。それはもうあの木を切り倒すのと同じようなあの生態系への影響があって、でそういうふうにあの山を畑にしてしまったけど、その後人が入らなくなって荒れちゃったりするので、やっぱりその里山の暮らしっていうのは常に自然と関わりながら暮らしていく感じなのかなと思っていて、なので今はその畑とか田んぼをやりながら、その狩猟っていうのもその山の生態系を上手にこう回していくための関わり合いの一つなのかなと個人的には思ってますね。だから
そうですね、その生態系ってやっぱりすごく重要で、生態系ってあのたくさんの種類がないと成立しないんだけれども、日本の山ってね、その山を畑にしたってまさしくその通りだなと思うんですけども、杉ヒノキをバーッと植えちゃったんだけれども、まあ、そのまま要するに畑にしたのはいいけど放置しちゃったっていうところ、すごくやっぱり問題ですよね、うん、日本のコスタリカの場合は植林をするときに原生林と同じ構成をすごく調べて、それと同じように植林をしていくんですね。そこら辺が、まあ、あるのかなと。でそれをコスタリカの場合は育つまでは手をつけないと。で、まあ、日本は手をつけながら、でもこれは日本のその伝統的なやり方で、例えば山をね、そういうふうに使うって、里山っていう考え方があるというふうに今ね言われたけれども、水田だって平地で生態系を日本人ってもう1000年以上かけて作ってきたわけですよね。やはり一つの立派な生態系になってるじゃないですか。ああいう形ってこう日本人の、まあ、得意なパターンですよね。
うんうんうん、
なんでまあ、私たちはもともと今は糸島で糸島シェアハウスっていうシェアハウスを運営してるんですね。でそれはまあ関東から移住してきたメンバーと、まあ九州のメンバーで構成されてるんですけど、やっぱりそのみんな関東とか、まあ、震災を経験してるメンバーが多いので、やっぱいざっていう時にお金って全然役に立たないじゃんっていうことだったりとか、あとはエネルギー、例えば計画停電とかがあって、まあ、携帯充電できないとか、冷蔵庫の中のものが全部溶けちゃうとか、そういうことを経験して、やっぱりこれから自分たちが生きていくであろう何十年かの間にまた大きな震災があった時に、ちゃんとこう自分たちの足で立って生きていけるようなコミュニティ作りをしようっていうので今の家を始めて、なので我が家のテーマは食べ物とあとはお金とエネルギーを自分たちで作っていこうっていうテーマの家なんですね。
なるほど。反応反 X なんていうのが、
はい、
そうですね、10年ぐらい前かな、流行ったんですけど、プラスエネルギーって感じですかね。
そうですね、あとはそうですね、
時給の9の中にエネルギーも入って、エネルギーの分野が入ってるっていうことでしょうね。
まあビットコインとかがね、こう流行って、僕も一個仕事柄聞かれるんですよ、ビットコインこれからどうですか
フェイスブックで書いてたね、
うん、でビットコインどうですかってさ、ビットコインで通貨だから代わりに使うものですぎんので、サービスそのものとか商品そのものじゃないんだよって、 だそこにさ、まあ、わずかながらのお金を突っ込んでさ、こうワクワクドキドキしてるよりは自分がやってる商売のさ研ぎ澄ました方がよっぽど金になるぞと。
そうだね、こう目の前にあるもっと目の前にあるものかな、うんうんうん、やっぱりその震災の、ね、さっきチャラちゃんが言ったことだけど、うん、要するにお金は食べられないっていう、
本当そうなんですよね。
価値の軸足をさ、ちょっとこうちゃんと元に戻さないとダメだなって僕は思ってて、お金の価値だからね、子供たちに聞いて何が価値があるのって言ったらお金持ちが価値があるとか、うん、で芸人さんもテレビに来たらお金の話しかしないって言うんだよね、うんうんうん、お金じゃないんだよ。お金はまあ結果的にね、だったりその代替で使ってるに過ぎないんで、だから罠を作ってそのね、イノシシを取るという技術とか、草を植えてそれが野草になってそれをクリームにする技術とか、うん、なんでそこにフォーカスしないのかなっていうね、うんうんうん、金融なんてね、まあ、くだらないの
金融は金融で、ね、大事なあれがあるんですけど、まあ、あの今金融のね、あの在り方っていうのもどんどん変わっていこうとしているから、ビットコインなんかその象徴なんだけど、あれ投機になってるから本当、あの本来の動きとはちょっとずれてるんだけれども、あの自分たちの経済活動とか要するに生きていくためのっていう意味での経済活動があのきちんと成立するように、うんうんうん、で、大きなシステムがガタッと揺れたりしても自分たちが足元で、ね、うんうんうん、しっかり、ね、土を踏みしめていられるようにというところで考えると、実は仮想通貨も、いろんなところで関わってきたりもすることはあるんだけれども、うんうんうん、まあ、まずは目の前のことっていうことかなと思いますね、うんうんう
ん、ちなみに食の部分をねできるだけ自分たちの手でというので、タンパク源はそのイノシシとか、
はい、
あと他にも入ってきます。
タンパク源あのですね、基本的には私たち普段はベジタリアンなんですよ、うん、まあでもとはいえ完全に絶対にお肉は食べませんっていう形じゃないんですけど、まあ、冬になって狩猟の季節が始まった時に、まあ、自分たちで取ってさばいて食べる、うん、でなんかあのさばいた分を冷凍しておいて、お客さんが来た時とかに、うん、あの晴れの日のご飯としてお出ししたりとか。で魚も、うん、普段はあんまり食べないですね、うんうんうん、あのお味噌汁のだしとかにいりこは使いますけど、なので普段はほとんど野菜がメインで、そうですね、あと大豆ですかね、タンパク
源。鳥を占めるワークショップ、
あ、はいはい、
やってましたね。
やってますよね。最近はあの企業研修の一つとして、うんうんうん、あのパッケージにしてるんですけれども、うんうん、あの結構 IT ベンチャー系とかですね、はいはい、そういう結構デジタルな世界で生きられる方たちが、やっぱその自分たちが普段食べてるもののプロセスをちゃんと体験したいですとか、うんうん、あとはやっぱその究極の同じ釜の飯を食うという体験なので、まあ、それによって隣に立っている人との関係性をもう一度再構築できたりとかっていうので、よくあの声掛けいただいてやったりしてます。
福岡の会社がこう来たりするんですか？
そうですね、福岡だったらうちに来ていただいて、それ以外のところは出張でやらせていただいたりしてます。
出張って鳥も連れていく？
鳥はね、あのやっぱできるだけ近くのところからあの取り寄せていただいて、でできればその育った環境とかもできるだけ取材して、当日プレゼンテーションの中に入れて、
じゃあ見ててくださいね、キュッて感じですか？
あのですね、まあ、その時のやり方によるんですけど、うん、参加者の方に首を落としてもらったりしてますね。はい、
ね、やっぱそれは体験しないとね。
そうですね、
日頃食べてるってことは毎度やってるってことだからね、それをね、うん、
だからなんかよく結構おじいちゃんとかが目の前で締めてて、それがトラウマになっちゃったっていう方がいらっしゃることがたまにあるんですけど、トラウマになっちゃう方の結構共通の経験としてあるのは、自分はただ見ていることしかできなかったっていう人は結構トラウマになってしまいがちなんですね。で、ちゃんと自分が関わって最後までやりきって、ちゃんとお肉を食べきればトラウマにはなかなかなりにくいというか、だからワークショップの中でもできるだけ傍観するっていう立場でなく、自分がこの物事と主体的に関わっているんだっていうことだったりとか、自分がちゃんと責任が取れるような関わり合いを こちらが提供できるよう な、うん、なんかそんなあの作り方を心がけてますね、うん、
なるほど、ね。
まあ、そんなですね、畠山さんの情報を知りたいなと思ったらこれはどこにアクセスすればいいですかね。
そうですね、
まあ、Facebook で畠山千春とでも出てきますけれども、それ以外になんか公式サイトとかあるんですか。
はい、シェアハウスのウェブサイトがあるので、うんうんうん、糸島シェアハウスで検索していただくと、シェアハウスの方の情報が出てきて、うん、あと個人活動は千春の森というブログをやってますので、そちらを見ていただければ。
千春はひらがなで千春でしたっけ。
はい、
はい、千春の森っていうのがね、ありますので、ぜひアクセスしてください。で、あの企業の方どうぞ IT だけじゃなくてね、あのコンクリートの中で働いている方々がこういらっしゃいますんで、やっぱりそういう大自然のメカニズムを知る一環として、アクセスして、ぜひ研修にね、いいですよね。
そうですね、はいはい、役立てていただければと思います。
僕もなんかこう取りまとめて連れてきたいな、お客さんとか従業員さんとか、うん、はい、で、キュッと締めた後にピースワークプログラムも一緒にやるとい
いですね。
はい、
コラボ
だ
ね、コラボね、うん、
はいはいはい、そんなこともやってみたいと思います。はい、この後は魂の声をお聞きします。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7
ソウルフードのコーナーということで、畠山千春さんぐずぐず鼻がぐずぐずになっておりますが、あなたの、まあ、子供の頃からの思い出を振り返ってみるならば、これが私のソウルフードじゃないかなというのをですね、ちょっとお聞きしたいなと思うんですけど。
ソウルフード、うん、さっきね打ち合わせのところで難しいなと思ってたんですけど、うん、はいはいあまあ、本当のソウルフードはやっぱうちのお母さんが作るカレーうどんですかね、
う
ん、
カレーうどん、
カレーうどん大好きなんですよ。あの麺が平らなやつ、
うん、平麺のね、
平麺の、ね、でなんかあの出汁がちゃんと効いてて、うんうん、カレーもちゃんとスパイスから作る、
それあれでしょ、カレーです。武蔵野うどんでしょ。
え、武蔵野うどんって何ですか。
は
い
はい、まあ、飯能とかね、埼玉方面とか東京の西部はあの手打ちのね、はあ、あのコシのあるちょっと黒っぽい平ためのうどんが大体ソウルフードですよ。
へえ、あ、じゃあ意外とそうなんですかね。
お母さんどちらの方ですか。
お母さん埼玉です。あ、
多分そうですよ、はい、武蔵野うどんですよ。
へえ、でもコシがあるんですね。
コシがある、
つるっとしてますね。
つるっともしてる、はい、あの小平うどんとかちょっとね、あのもっと細かくなってくると小平つるつる系なのよ。
へ
え、あと武蔵野うどんってのは、まあ、灰色っぽいね、
あ
感じのちょっとこう、うん、長方形みたいな麺で太くて、いわゆる武蔵野うどんで、あのうどんを食べるね、うん、人口比率でいうと香川県の讃岐が、まあ、もちろん一番で、うん、第2位が武蔵野うどんらしい。
よくご存知ですね。
私あの元国分寺青年会議所理事長やってましたんで国分寺長い、まあ、国分寺小金井住んでました、府中も住んでました。今うちの事務所もね、あの東京の事務所はあの東京の狛江ってところにありますんで、うん、まあ、東京と福岡と行ったり来たりしながら仕事やってますけど、長いんですよ、人生の実は半分以上あの界隈なんで。
ああ、じゃあ意外と近くですね。
はい、近いですね、はい、多分ですよ、武蔵野うどんのカレーうどんで、まあ、カレーのそのスパイスのなんかそこまで、大体ハウスバーモンドなんちゃらだよみたいなのを突っ込んでじゃない、うん、それがそこまで作る。
そうですね、やっぱあの私が今こういう暮らしをしているのも、うんうん、あの食べ物が美味しい、食べ物が食べたいという、うんうん、本当にその一心でやってるんですけど、うんうんうん、その美味しい食べ物を食べたい欲求というのはやっぱり両親がとってもあの食にこだわった教育というか、はいはいはい、あの子育てをしてくれたので、うん、やっぱそれはすごく影響を受けてるなと思いますね、
うんうん、だって今聞いたらさ、手打ちうどんにさ、うん、スパイスから作ったカレー突っ込んでカレーうどんでそんな食えないから普通
でもなんかさっき薪のうどんとか言ってたよね
そう、福岡に来てからのソウルフードはなんて言ったらやっぱ薪のうどんですかね、う
ん、まあ、みんな多いよね、
うん、でもなんかあのね、やっぱ福岡の外から来る人は、うん、あの薪のうどんあのベチャベチャしてなんだこれはっていう人結構多いよね。僕らはあれがねうどんだと思ってるからあれなんだけど、
うん、でも薪のうどんも意外と添加物をあんまり使ってないので、だしの中に、うん、だからあの他のチェーン店のうどん屋さんよりは、うん、あのちゃんとしてる なと思います。
チェーン店ねあそことあそこ
チェーン店はねあまり言えないですけれども、
ねね、まあでもチェーン店はね大量消費しなきゃならないという事情があってね、うんまあ、やってるんで、まあしょうがないですよね。
そこの佃煮昆布も地味に美味しい、てか好きなんですけどね私は個人的に。
俺まだ行ってないんだ、みんなよく言うんだけど、うち行かなきゃなと思ってて、
信じらんないよね。
そしたら絶対あのあおすすめのメニューがあるんですけど、
うん、ごぼ天じゃないの。
ごぼ天じゃないです。ね、あのお子様ミニセットっていうのがあるんです
けど、お子様おじ様だけど大丈夫かな、
なんですけど結構おじさんとかも頼まれてて、麺の量が別にそんな少ないわけじゃないんですよ、うんうん、で 麺があってその上に卵と、うんうんうん、肉と、うん、あのエビの天ぷらが乗ってて、うんうんうん、でそこにかしわご飯とキムチとたくあんがついて510円なんですよ。
ちょっと待って、それ食べられないんだけどそんなに
いやいやそれが、ね、
炭水化物
すごく、
まあ、チートデイにじゃあねしようかな、う
ん、いろんなメニューがちょっとずつ楽しめて、しかもあの具材のチェンジもできるんですよ。
具材のチェンジ、
私普段肉食べないから、うんうん、その肉をですねコロッケに変えるんですよ。
なんか飲み屋みたいでいいな。チェンジ、この子チェンジしてくれる、なんか腹立つからとか言う。おじさんだな俺。
全く
でもなんかこうタンパク源もあって、そのねちょっと炭水化物までいい感じの割合じゃないですか、
うん、
そうですね、
うん、でもそれやっぱそういうのが好むってことはやっぱ父ちゃん母ちゃんだね、こうこだわりがね、うん、ずっとつながってるんだよね。
そうですね、う
ん、だからこう飲食店をね経営したいって方々は、あの子供の頃何食ってたとか、父ちゃんどうだった、母ちゃんどうだったって聞くと大体わかるんですよ、うん、
なるほどね。
ソウルフードが昔いたんだよ、飲食店経営してて悩んでると、なんかいまいちなんですよと。でまあベージーが今味がねいまいちだったんで、うん、お前そもそもさソウルフードなんなんよと、うんうん、スカイラークのハンバーグっていう今スカイラークもないけどね、うんうんうん、ないけど、おいやそれはダメだよって。でもやっぱり味はちょっとダメな、スカイラーク飲んでてもらうけど、ね、まあいわゆる大ファミリー系、ねうん、なんだけども、うんうん、あの家族団らんの絵がこう思い出されるんだっていう、うん、そのサイドストーリーは、ね、正しいんで、うん、いいなって、うん、お父さんお母さん必ず、誕生日になったらスカイラーク連れてってお前ハンバーグ食えとかやるのがまあ楽しかったっていう、やっぱりお母さんとのねそういうバックボーンがあるってことですよね、
うん、そうですね。だから本当に今の暮らしをしているのは親の教育をすごくあのダイレクトに反映してるなと思ってて、あの両親もたまに来るんですけど、私の暮らしすごく羨ましいっていう、
はい、じゃあ到着で移住したらどう、
ねえ私も来たらいいのにって言ってるんですけど、なんかこうこう年齢を重ねると場所を移動するということが結構ハードルが高いみたいで、ねえなんかこう自由にもう子供も全員自立しましたし、うんうんうん、こう好きなように生きていいのにと思いますけど ね。
じゃあ、まあ万が一何かあった時には言ってください。僕伝言で行ってきますから、反応まで
近いですからね。
はい、はい、ということで、お話を伺ってきました、最後にですね畠山さんに、人生のミッションをお聞きしましょう。
はい、なんかこう社会の中で一人一人が自分が好きなように生きられる社会がすごくいいなと思っていて、うん、なんか私は今田舎暮らししてるんですけど、全員が田舎暮らしするわけではなく、うん、なんか自分がこういうふうに生きたいと思ったらそれができる社会、それを許したりサポートし合えるような、なんかそういう優しい社会を自分の暮らしの中から作っていきたいなと思ってます。
素晴らしいですね、うん、まさにですね東西見聞録の理念が未来ある未来を作るってことをまあ言ってるんですけども、うん、未来になってもこの機会が、うん、可能性が残ってる社会、未来を、作っていくというね、うん、ぴったりの今日はゲストでした
ですね、
はい、3.11 から7年、はい、経過しておりますが、リッキー一言。
はい、まあ、あれをきっかけにですね人生が変わったとか、うんうんうん、人生観が変わった、価値観が変わったという方いらっしゃると思うんですけれども、まあ、そこからまさに今ね篠さんがおっしゃったように、未来ある未来、あるいはその未来を広げる未来をどう作っていくかということを、やっぱりあの日にですねもう一回立ち戻ってちょっと考える時間をぜひ作っていただきたいなと思います。私も考えたいと思います、
はいはい、ありがとうございました、畠山さんありがとうございました。
ありがとうございました。
いや 3.11 スペシャルとしてね、今日、まあ、そういう流れになりましたけども、うん、素晴らしい展開になったなと思っております。持続成長可能なってねよく言いますけど、うん、やっぱり具現化するのは大事だよね。
そうね、
で一切具現化してね、それにこう憧れる人がどんどん登場して、うん、真似をするのもよし、これからね、ご家族も多分増えるでしょうから、さらに伝承していくんでしょうね。
はい、はい、今シェアハウスのメンバー募集中なので、うんうん、新メンバーもぜひご応募お待ちしてます。
俺もなんかどうしようかな、行きたくなってきたな。はい、ということで、ありがとうございました。次回の放送は3月18日でございます。大分からフレンチの達人、トモクローバーとね、のオーナーがいらっしゃいます。そして地元から古賀彩子さんが登場です。素敵な日曜日をお過ごしください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
厳しい会社経営、悩みを相談できる人いますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。